東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンディズム。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りします。こんにちは、橋本純平のダダダンディズム第14回目となりました。今回はですね、車で移動中に収録をしました。そのためですね、ロードノイズが入ってしまっているので聞きにくい部分もあるかと思うんですけれども、ちょっとドライブ感覚でお聞きいただければいいかなというふうに思いますので、ぜひお楽しみください。本日は7月8日の、今朝8時ぐらいですね。昨日は七夕だったんですが、残念ながら星は見れませんでしたね。現在は非常にいい天気なので、ちょっと残念だったかなというふうに思います。今日も天気は、一日晴れというのは望めないかなというような感じがしているんですけれども、最近天気が不安定で洗濯物を干すなんていうのがなかなかちょっと難しいというかですね、朝干して仕事に出かけようなんていう時には夕方に雨が降ったりとかして、なかなか外に気持ちよく洗濯物を朝に干して仕事に行くっていうことはちょっと難しい感じですね。私は今から洗濯をしたいと思います。天気がいいうちに取り込めればいいかなというふうに思うんですけども、今日は非常に風が強いんでね、そちらの方もちょっと心配です。さて、本日はまた引き続きですね、部活の、工夫についてお話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、ソーシャルディスタンスを保たなきゃいけないと、それをうまく利用した練習、部活動なんかができればいいかなというふうに思っているんですけれども、結構地域によって活動の仕方、どこまでやっていいよとか、活動時間はどのぐらいですよっていうようなことがだいぶ差があるような気がするんですけれども、いずれにしてもかなり制限がある中での活動っていうことで、今日僕が提案したいのは、距離を保って離れて練習をしなきゃいけないんだったら、お互いの音をよく聞いてみようと、そういうことができるんじゃないかなというふうに思います。自分が鳴らしている音、管楽器とかですね、自分が一番近いところで楽器の音を聞いているわけなんですけれども、離れて聞いている音と自分が実際に出している音とでどのぐらいに差があるのかっていうことを研究してみる、友達と聞き合ってみたり、録音してみてもいいかもしれませんね。その辺のギャップを、感じる、把握して、でさらにまたそれを予想立てて自分の音を育てていくっていうようなことをうまく実験してみたらいいかなっていうふうに思いますね。打楽器に関してもやっぱり同じようなことが言えるんじゃないかなというふうに思います。自分の理想がこういうふうに音を出しているけど、離れて聞いたらどのように聞こえているかっていうようなことは、もちろん環境にもだいぶ左右されるのかなというふうに思うんですけれども、ホールなんかで言ったら本当にすごくいい実験ができるかなと思うんで、ステージ上で鳴らしている音、指揮者のあたりで聞いてみる音と客席で聞く音、この辺は僕も今でもその辺のギャップっていうのは感じながらですね、リハーサルの時なんかは、出番がない人に客席で聞いてもらったりして、どのような印象か、バランスかとか、そういうようなことをすり合わせて、であとはもう、思い切って演奏するっていうことになるんですけど、そういう、経験を、ただ練習をする、技術を磨くっていうのではなく、耳を育てるというか感覚を育てる、そういうようなことのやり取りが部活のメンバー内でできると面白いんじゃないかなというふうに思います。ぜひ活動に役立ててもらえればいいかなというふうに思います。続きまして、今日お話ししたいのはスネアのチューニングについてちょっとお話をしようと思います。皆さん、スネアのチューニングはしたことありますか？中高生の吹奏楽部員の人たちにとってチューニングっていうのはやったことないっていう人は結構多いんですね。3年間ヘッドを張り替えたことがないっていう話もよく、出会います。 講師の先生なんかがいると講師の先生がやってくれるからそのチューニングを崩したくなくて怖くていじれないっていうこともあると思うんですけど、まあこれに関してはもうとにかくトライしてみるということをお勧めしたいと思います。ヘッドもそんなに高価なものでもないですし、何しろやっぱり感覚を育てるためにはこう思い切ってやってみる、これがすごく、まあ、大切な必須項目ですかね。打楽器、まあ、スネアの場合は張りすぎてスネアが壊れちゃうっていうこともほとんどないと言っていいと思うので、もう、まあ、どこまでできるんだろうっていうのを試すっていうわけではないですけども、まあちょっと自分が思っているよりも締めるっていうのは全然大丈夫だと思います。どちらかといったら締めすぎて壊れてしまうのはヘッドの方かなというふうに思うので、まあ、太鼓本体が壊れるということは今の楽器ではまずないと思っています。昔のね30年40年前の、スネアなんかだとラグっていうねあのチューニングボルトを、刺していくスネアの本体とつながっている部分があるんですが、そこの金属が弱くて、スネアの本体から外れてしまうっていうことは僕も実はかつて経験があるんですけど、今の楽器はねそうしっかりしているので金属疲労もそんなに部品の金属疲労も起きていないので、ヘッドを締めすぎてそういう部品が壊れるっていうことはまずないのかなというふうに思います。どちらかというと心配なのは偏ったチューニングをずっとし続けているっていうことによってフープが曲がるっていうことは結構ありますね。フープが歪んでしまうっていうことはよくあります。これはまあある程度仕方ないとも言えるんですが、なるべく均等なチューニングを心がけることによって、防ぐというか防ぐこともできると思うので、まあ、そういうスキルをぜひ経験を通して身につけてもらえればいいかなというふうに思います。まずはスネアをチューニングする、もうヘッドを交換して綺麗にするぞっていうぐらいの、パターンですね、オーバーホールと言えるでしょうか。こういうパターンと、あとは日常的なチューニングをするぞっていうことと、単純にそろそろヘッドを交換しようなんていうその3パターンが考えられるかなというふうに思うんですけど、まあ全部綺麗にするっていうことを説明していこうかなというふうに思います。この場合はまずはまあチューニングボルトを全部緩める、でこの時に1箇所だけ全部一気に緩めるんじゃなくて、まあ、少しずつ、緩めていくことによってこれもフープの歪みを、防ぐ役割効果があります。常にどこか一つのところが緩んだりどこか一つの場所が締められたりとかっていうと、そこだけテンションがかかってすごい力で引っ張られるのでフープが曲がるっていうことが考えられるので、基本的には締める時も緩める時も各ボルトを少しずつ締めたり緩めたりしていくという感じでいいと思います。で、全て、まあ、緩めてヘッドを外しました、上下表側も裏側も外して、当然響き線も外してですね、ヘッド、フープ、本体というふうに分かれている状態にして、ちょっとね金属部分なんかがピッツって言いますけどプツプツと、気泡のような感じになっている場合はぜひピッツをきれいにしてもらいたいなというふうに思うんですが、金属シェルの場合は空拭きをまずして、見るということですかね。これはまあいろいろ方法があるかなというふうに思うんですけど、金属シェルに傷をつけずに、その汚れを除去していくっていう方法を試してもらいたいなと思うんですけれども、軽く水分を含ませてこすってみる、これだけでも素手で触った時の不快感はかなり除去できるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、ピカピカに磨く場合はちょっと、その手のですね、打楽器のメンテナンスブックなどで、方法を調べてやっていただきたいなというふうに思うんですけど、とにかくまあ素手で触って、 不快感がないぐらいっていうのが自分の中ではいつも心がけとしてあります。で、意外に大切なのが太鼓のシェルの内側ですね、太鼓の内側に先ほど説明したラグっていうのがネジ止めされているので、その太鼓の内側からラグを止めているネジを締める、増し締めをするという感じです。ここが緩んでるとですね、まあ、後々ヘッドを張ってからだと調整ができないので、増し締めをするということを、まあ、緩んでたら締めるぐらいでいいと思いますけどね、振動を伝えるっていうこともありますんで、ここがグラグラしてない方が当然いいと。で続いて、ヘッドを取り付けていくわけなんですが、基本コンセプトとしてはヘッドが太鼓の中心からずれないようにできるとベスト。スネアの場合はあまり、ずれることはないとは思うんですけど、大太鼓とかティンパニーなんかは結構そのずれていてもヘッドが腫れてしまったりとかするので、なるべく綺麗な二重丸状態を作るっていうんですかね、シェルとヘッドが綺麗な二重丸になるように中心部分、まあ、合わせていくって感じですかね。ロゴがありますのでヘッドには、それを自分の手前側にするのか奥側にするのか、この辺は綺麗な見た目になるように工夫してもらえばいいかなというふうに思います。割と定番なのはスイッチが左側に来て、そうすると、メーカーのエンブレムが正面に来るので、そこにヘッドのロゴも合わせるようにっていうのが割と定番な、セットの仕方ですかね。綺麗に貼ってもらえればどこでもいいと思います。ちょっとずれてたりすると気になって演奏に集中できないなんていうことがなければ、どんな位置に貼ってあっても向きはいいと思います。でいよいよ、ヘッドを貼っていくわけなんですが、この時にチューニングボルトのネジの部分が錆びてたりとかしたら、これはできれば、磨いてあげるといいと思いますね。真鍮ブラシが、いいんですけど、それをちょっと水分を含ませて、ネジ山の溝ですね、ここの錆の部分とかを、削ってあげることを削って、きれいにしてあげてください。薬品なんか使ってもいいですね。サンポールとかですね、混ぜるな危険の、酸性の洗剤に、漬け込んでおくと、結構ブクブクっと泡が立って錆が取れるので、それを、まあ、素手はちょっと避けたいなと思うんですけど、ゴム手袋とかしてもらって、で換気をしっかりして、でしばらくつけておくと綺麗になるの で中性洗剤なんかで、洗ってあげてですね、すごい酸化鉄になりますので、酸化している状態になるので、中和をしてあげてしっかりと水気を切って、まあ、できればドライヤーなんかで乾かしてあげて、で CRC クレ556っていうありますよね、自転車とか錆止めのあれなんかをシュッと吹きかけてあげて、酸化がしないようにしてあげるといい状態になるかなというふうに思うんで、なるべく錆は、除去してあげると、引っかかりがないのでチューニングもスムーズにできますし、振動も、伝わりやすいのかなというふうに思います。そしたらグリスを塗っていきたいんですけれども、これは、まあ、どんなものでもいいんですけど、グリスホームセンターに売っているので、グリスをちょこんと少しだけ、ネジ山につけてあげて、これも、振動が伝わりやすくなるようにつけます。でグリスがあるとないとだとボルトを回している時のスムーズさも格段に違ってくるので、まあ、これも先ほどの556とかそういう潤滑油でもいいんですけど、グリス のちょっとべったりしたグリスの方が流れてしまわないんで、そこに留まってくれるので効果の持続が期待できます。ただつけすぎるとホコリもベタッとだんだんこうついてきちゃうので、あまり多くつける必要はないと思います。 うっすらね、その油の膜をそのネジ山につけてあげるっていうような感覚でいいかなというふうに思います。で、その状態にしたら各ラグにチューニングボルトを挿して、で最初は指で回るところまでは指で回してなるべく均等になるように心がけてもらえればいいかなというふうに思います。指で回るところまで回したら、ここからは平らなところにスネアを置いてですね、ちょっと上から体重をかけて、でさらに指で回すことができるので、上からテンションをかけながらさらに指で回していく。その次にチューニングキーを使って、対角にですねボルトを回していく。でよく、まあ、対角にするか時計回りとか反時計回りにするかどうしたらいいかという疑問が浮かんでくると思うんですけど、これも方法は何でもいいと思います。なるべく偏りがないように張ってるっていうような感覚が持てれば、必ずしも対角にやる必要もないと思いますが、この辺はまあその気分に応じてやってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。でどのぐらいまで張るかなんですけど、これは自分の中で基準を作っておくといいんじゃないかなというふうに思います。この音までやればいい音が鳴るよというのはもう太鼓によっても変わってきてしまうので、この太鼓はこの辺がいいぞっていうようなことを、まあこれも経験を通して自分なりに納得する音にしてみる。で他の人がチューニングしたらどうなるのか、実際に離れて聞いてみたらどうなのかっていうので微調整をどんどんどんどんしていって、自分の中の引き出しを増やしていってくれればそれは役に立つと思いますが、今日一つ提案したいのは、僕の場合ですね、まずこのぐらいまでにしてみ、そこから、多少調整をするよっていうのが、打面はミの音、まあ、結構張った状態のミの音ですかね、まあ、ちょっとすごい分かりにくい説明になっちゃうんですけれども、まあ、低いミだともうブヨブヨなので、おそらく張っていってもらえれば、あこの音域のミだなっていうのは分かるかなというふうに思うんですけど、この音にまあ大体合わせます。これはチューナーとかは全然必要なくて、鍵盤楽器、マリンバとかシロフォンとかがピアノとかあれば、その音を確認しながらだいたいこの辺だなっていうような音域を合わせるような感じでミの音を目指します。続いて裏のヘッドですが、裏のヘッドもまあ同様にですね、ボルトとか綺麗にしてもらって油もつけて指で締めていって、で裏のヘッドは薄いのでよりやっぱり真ん中ぴったり合わせるっていうことは心がけたいですね。で同様に締めていって、でどんどん上げていくわけなんですが、これを僕の場合はソの音まで、上げます。表の音がミ、裏の音がソいうふうにして響き線をつけて、まずどんな感じの音がするかなっていうのを聞いてみてください。そこから、まあ、ちょっと裏のヘッドをちょっと上げてみたりちょっと下げてみたりするわけなんですけど、どちらかというと、まあ、そこより僕自身はあんまり低くするということはあんまりないですかね。ドラムセットのスネアの場合はまたちょっと違うんですけど、コンサートスネアの場合は表ヘッドはそこから下げるということはあんまりしません。高い方に調整していくっていう感じですね。それで、響き線なんですが、響き線はスイッチをオンにした時にスネアの中心に来るように、スイッチ側と、バット側っていうんですけど、反対側の方の響き線と中心に来るように貼ってあげると。これもずれてる時と中心に来た時との音をぜひ比べてみると、なるほどって思ってもらえるかなというふうに思うんですけど、ここを調整してあげるだけでもちょっと音を改善するっていうことができるので、ヘッドを買い替えるお金が今はないよとか、調整してみたいけど今手元に新しいヘッドがないっていう場合は響き線の位置を調整してみる、であとはチューニングの微調整だけしてみるっていうだけでも音色の改善は、できると思います。は はい、お聞きいただきましたスネアのチューニングの方法なんですけれども、ちょっと長くなってしまったのでまとめをしたいと思います。まずヘッドを外します。この時には1箇所だけを緩めていかないで、順番に少しずつヘッドを緩めていくようにしてください。その後にネジを、締められる部分を締めて緩みがないようにします。そして新しいヘッドをシェルに対してズレがないように装着をして、まずは指で締められるところまで締めていってください。その後に体重をかけるっていう風に言ったんですけど、フープに体重をかけて、その場所のボルトをさらに指で締めていくというのを、これはちょっと対角に最初やった方がいいかなという風に思います。で、指で回るところまで均等に貼れたら、そこからはチューニングキーを使って対角や時計回り、反時計回りなど順番に締めていけばいいと思います。表のヘッドはとりあえず僕の場合はミの音、裏のヘッドはソの音に合わせて、その時点で響き線を装着、センターに装着してスネアをオンにしてみて、まずは響き線の張りを調整してみてください。そこからもうちょっとこういう風にしたいなっていうような調整をしていきます。主に裏面のヘッドを調整することでピッチを上げたり下げたりすることができるので、あとは表面の方は自分の欲しいバウンドですね、もうちょっと張りがあった方がロールがしやすいなっていう場合は張ってみて、逆にちょっとバウンドが強いなって感じるようでしたら少し緩めてみてもいいかなというふうに思います。以上のようなパターンをいくつか繰り返してみて、毎日少しずつ気分によって変えてみてもいいですし、離れて聞いてもらった印象などで調整してみてもいいかと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。またチューニングに関して迷うことや疑問がありましたら、東京吹奏楽団の公式ツイッターアカウント@tousui1963 @tousui1963 までDM をお待ちしております。それでは今回はこの辺で失礼します。さようなら。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りしました。